まずいぞ、1時間6分。
おぉ、
大丈夫だいぶ巻きましたね。20分で。
終わった。
いけるいける。
さあ、11作目、うん、男はつらいよ、虎次郎と殿様、うん、これも楽しかった。
よかった。よかった。
1977年8月6日、うん、動員が140万2000人とか、だいぶ減ってるな、30万人の世界が言いましたよ。そう、萌えキャラ、アラカン。
萌えキャラ、萌えキャラ。
ねえ。ところは四国、大須の町、旅先の寅さんが出会ったのは、大須16代目の当主、ヨガヨナラ殿様という偉いお方だ。この殿様、とうとう久宗、嵐勘十郎に気に入られた寅さんは、殿様の死んだ息子の嫁、マリコ、間野京子を探すことを約束する。東京にいると分かっていても、一軒一軒訪ねれば100年かかると広志に諭され、自分も島又界隈を当たってみたものの、50軒でダウン。諦めかけたところに、大須で出会った娘が虎屋を訪ねてきた。その人こそマリコ。無事、殿様との約束を果たし、感謝されついでに、マリコと結婚してほしいと壊れた寅さん。しかし、マリコには再婚を迷っていた恋人がいることが判明。殿様と寅さんの願いは儚い夢と消えた。寅さん、うん、殿様になり損ねるって何
だ無理だろ、それ。
それは絶対無理だ。
ねえ、あのね、あの、うんと、アラカンの、召使いがすっごい面白かったんですよね。
そう、今回最大の萌えキャラは、
すごいね。吉田。
うん、
吉田。
そう
だ。
あ、うんと、冒頭は、鯉のぼりでした。
鯉、うんうん、のぼりとね、トラという名の犬の二段。
あ、そうだ、そうだ。
二大学。
どっちにしときゃよかったのよ。
そうそうそうそう。だけど今度はおばちゃんさ、トラのことポチって言ったりさ。
おばちゃんが間違いしに。
おばちゃんがね、冴えてたんだよね。
そうですね。
あ、ちょっとおばちゃん客で冴えてたのは1個忘れてたけど、18の純女刺繍でさ、あの、トラ屋で田舎料理食べるって言ってさ、あのね、あの、いいのかしらなんて遠慮してんだけど最初は。いやいや、ここはみんなお世話になってるから、ここは一つトラの顔を立ててやってくださいよっておじちゃんが言ってたらさ、おばちゃんがさ、四角い、あのね、あんな四角い縦看板みたいな顔ですけど、つって、このおばちゃんの縦看板ギャグも面白かったなっていう。結構一言一言冴えてんね、今回なんか、おばちゃんが。
美咲さんノリノリだし。でも冒頭のクラム天狗もなかなか良かったじゃない
ですか。あ、良かったよね、クラム天狗も。
なかなか颯爽とした、僕はあなたを切ります。みたいな感じでね、朗々として。だって、厚美さん子供の頃、荒川が憧れてた
し。そうだよ。だから、あれって多分さ、本人の希望があったんだよね。
でしょうね。
そうなんだ。
厚美教師多分感無量だったと思うよ、
ね。ああ。
吉田芳雄さんがね、ほら、あの、あっちのほら、うん、あの、まあ、新選組的な役のところ出てくるわけだ。
さあ、そんなわけで、それでポチだとか鯉のぼりの下りがあって大須に行くのかな、
うん、
そこでさ、タコの工場のほら、壁地に越せって言ったんですよ、
うん、覚えてない
わけですから、あれが好きだったな、壁地へ越せってひどい言い草だ
どのやり取りでそうなったかあんま覚えてない、ね、
殿様とどうやって出会ったんだっけ。
殿様500円を500円から押し落として上から、
あ、そうだそうだ、
拾って、おじいさん、じいさんよ、その500円拾ったんだろうって言ったら、いや、空から降ってきたんですよ。俺んだよ。で、俺、で、ここかっこいいんだけど、500円と小銭しかないのに、すぐさまそこで、殿様にラムネをおごるっていうね。うん、ラムネとアンパンをおごるとらっていう、これがかっこいいんだよ。
うんうん、そしたら家に招待されちゃう。
甘露な、甘露な味じゃのうとか言いながらね。
甘露である。
で、なんだっけ、祖さんっつったっけ、
祖さんを信じて。
粗末な晩ご飯のこと、祖さんっつうんだ
よね。祖さん。
祖さんを信じるって言って、お礼にしてってさ、くっついてっていうね。
このような良いものをいただき、所産を信じたい。
いいね。
ちょっと荒
感
になってるんですね。
トラジローくん。
俺の方が似てる気がするけど。
ダメだな。
ここはクッション立てよう。
やってください、やってください。
いやいやいや。
俺のは下手だよ。
いやいやいや。
あれでもその前に、真野京子と、真野京子と出会って、なんか、あの宿 で、
ね、
勝手に
差し入れすんだよ、ね、
隣の部屋の方がこちらに、
ちょっとなんかちょっと疲れてそうだったから、うん、ちょっとなんかここの地元のね名物の魚をちょっとあんでつくつかだにも包んでやってくれます、
まあね、ブスだったら絶対やら
ないやんないけど、まああれよ、なんかまあいっちゃナンパちゃナンパみたいなもんだけど、ね、 だけどそこがそうならないのがトラの私のところでもあってね、
うん、気づかれないうちに帰るっていうのね、
う
ん、
そう
でそのくせ伝票見てほら
文句言ってて、なんで
魚600円の佃煮1500円って
言った
ら、もうちょっと安いのすりゃいいのになってたら風でヒュルヒュルって飛んでって下に落っこして殿様がそこが拾うっていう、うん、
そう、
そういう出会いでしたね。
そう、
うん、で吉田がね明らかにかんあの三木紀平の吉田、うん、執事の吉田があんまり関係してないっていう感じで、ちょっとヒレ酒食べて帰るのかと思いきやもう晩ご飯も風呂も入って晩ご飯も食べてっていう
家、ま、家に電話までしちゃう
おかりはこちらおかりはこちらです
似てますよね
紀さんの芸人ね、うん、
そしたら荒川に怒られちゃう
怒られる、
うん、もうね
わしの仲間だと思うだとすぐに追い返そうとする貴様の魂胆もう勘弁ならんみたいな感じで
打
ち切りでござる
電柱でござるは当時トラがね電柱が言って
ね右のこのご乱心
あのそれなんだっけお出会い見されお出会い見されやるこうやってさなんかこうやってなんかね床入りなが
ら床の間に刀が飾ってやってて
う
わ真剣だったんだ
でもさあれ面白かったのはさお出会い見されお出会い見されっつってんだけどあれ三木のり平もう荒川に付き合ってんだよね。
そうそうあれ
であの視界から消えたら
疲れちゃう
あれなんかちょっといいなと思ってたから
荒川の殿様も殿様でほら武士の情けってわざわざほら中心からセーフで言うところで遊んでるわけ
あれだから素じゃなくてあえてこう演出自分でそれをなんかね客観視して面白がってる部分もちょっとあるっていうところがあって、
後半の参勤交代のくだりも含めてそうなんですよ。
参勤交代はおばちゃんがいたんだ。
おばちゃんがいた時
におかごで帰りですからとかってなわけねえだろってさ
乗ってあげるところがあの殿様を抱えてないわけだ
ねえ、お約束だ
だからまあそこでまあひとしきそのねなんか自分のその末っ子を感動した末っ子と結婚した末っ子を死んじゃったんだけど、うん、その結婚したそのマリコという女性に一目会いたいんだっていうことをなんか涙ながらに言って、じゃあトラもまたあの調子でさ、
いやす
じゃあ俺は探してやるよそんなのトラの得た情報マリコって名前だけそれじゃ無理だろう
なっていう、まあでもね珍しく男は辛いかなんかノワールみたいなミステリーの展開になる
でも薄々観客が気づいてるわけですけどね、
うん、
あのほらそれこそ帝釈天の門前にこうやって貼ってあってほら、うん、マリコ探してますって、
う
んうん、しばらくだったら無断張り紙禁ずるって
そうそうそう
ああいうギャグも禁じて
た、うんうん、でもその場面がもうトライアに帰ってきてるって
感じだよね。 そうしたらね、うん
すぐに殿様が来
るんだ、殿様が
おばちゃんまた面白かったんだよね。
マリコは見つかったか
手品しかいとかつんでシルクハットかなんか被ってきちゃったから
で今回ポイントはあの平田明彦の息子は本当嫌でしたね。
まあね、
あいつ本気腹立
つ長男ね。要は適齢金でまあ一応話はつけてあるんだけど、うん、もう一回ちょっとこういう風になってるんだったらこれを渡してくださいみたいな感じで言いに来るっていう ね、うん、
だからね、平田明彦っての大名役者って言われてて本当に大名役やらせるとうまかったんですよ。池波正太郎が絶賛してたんですけどね、それだから本当に大名もせがれっぽいんだよね。
なんかゴジラとか出てたっけ。
出てますね、ゴジラとか。
そのイメージが強い
んだ。お兄さんが小野田芳樹って映画監督か。
さあそういうわけで、
ただだからねちょっとね、まあ、これもしなんていうかなんていうのコメディ映画としてすっげえ面白かったんだけど、うん、やっぱり殿様がちょっとね、
うん、
いくらなんでもそれっていうさ、
ちょっと
現実あとなんか、
まあね、
うん、あとそのマリコを探してくれっつうんだけど、まだかまだかっつうんだったらもうちょっと情報提供してあげなきゃいけないし、
うん、
あとまあ長男とかも来てるんだったら絶対にそれ連絡先はそういうとこから探ればわかるだろうし、トラがそれを知らないでマリコって名前だけを手がかりに、
うん、
あのほらまずは近場からさ、柴又から探すんだよ。お、山本や、お前んちマリコいねえから。いや、トラの発想としてそれはわかるんだけど、ヒロシとかサクラとかおいちゃおばちゃんいながら、みんなそれだけで探そうとして、何百万件を何人探すとどんだけかかるんだとかって言ってるから、いやいや、それもうちょっと冷静に情報収集しようよみたいな、うん、ツッコミはちょっとあったなっていう。
50件までは数えたけど、その後はわからないん
です。ほんでまたそのタイミングで、あの、マヤ京子が、ね、訪ねてきて、いろいろ話してたらあれってなってね、そこですぐに分かるっていうさ、うん、
そう、
うん、そこで結構強引でしたよね。
まあ強引ですよね、
まあ、いつものお約束な展開
あとまあ、あの最後のねその殿様がさ、もうじゃあもう一つ願いを叶えたいっつって、
うん、
要はあの奥さんとね、何さんつったっけ、あの人マリコさんと一緒に暮らしたいんだと、
うん、
もう一つは、うん、あの最適格な旦那はトラチロウだから、
うん、
あなたも結婚しなさいみたいな、トラそれ殿様のお願いっつって言ってさ、
うん、人格精霊にして
で、あそこもね、そのトラはいいよ、うん、だけど 他の人たちに突っ込みたいんだけど、うん、いやまず大事なのはマリコさんの気持ちだからっていう、ね、そこがまず大事だよ。
殿様感覚だから
殿様がそういうのは殿様が言うんだけど、うん、そのみんながみんなほらトラと殿様のことしか考えてないから、いやいやマリコさんそれきついでしょっていう話だから
、だからあの民主主義は嫌いだって言い放っちゃう人ですからね、うんうん、だからそのキャラクターも生かしてるわけ、
うん、だからほらその前の段階で長男が来てさ、敵礼金とかなんとかつってて、うんうん、もうどう考えたってさ、あそこに行って暮らすこと不可能ってことはさくらたちは分かってるから、うん、そこはもうちょっとな、
まあ、あのお金がねその後何も触れられてないから、うん、トラヤに置いてきてあるんじゃない
か、送り返したんですよ、ほら
送り返したんですよ、送り返しなさいなっつって、
あ、そうか、うんうん、あとね気になったのはさくらが、うん、あのマリコさんの職場を訪ねていくんだよね、
あの公安のね、
なんか、うん、港の、うん、
あれってあの場面でいきなり分かったんだっけ、なんかあんま説明なかったよね、
なかったですよね、
う
ん、
急に、う
ん
う
ん、団地暮らしでというのと、うん、それで港行く、うん、結構生活は大変なんだろうなっていうのもそれで分かったと思います、うんうんうん、
でも かわいかったですね、
マヤキョコ、かわい
かった、うん、かった、
うん、トラより背がでかかったね、
まあ、ただね、うん、この子もねまたトラの恋心に気づかないなんか鈍感こんなパターンでしたよ
だってさ、
でもあれさ、あれで歌子さん世代でしょ、20代だからまだ、
そ
う
か、
うん、なかなか、
まあね、
親切なおじさんですよやっぱり
心が温かくなったのって言われて、それでトラに同情しかかったけど、そうそうそう、でも明らかに無理だろう、う
ん、いやいや心が温かくなったから同僚のあの人を受け入れようってなった
んです
よ、
だからそのこと言われたら、トラは自分のことはつい一瞬でも思っちゃうじゃん、うんうんうん、
あとね気になったのが、うん、一通りあの手紙と一緒に送られてきた重箱みたいな、うん、なんか、うん、あのお土産が、ね、あれ中身が全然明かされなかった、
そうい
えば
そうだ、
開けた箱
が持ってくるやつ、
そうそうそうそう、ああそうだそうだ、あれもよかったね、
そうあれ何が入ってんのかな、うん、すごいワクワクしたんだけど開けてないじゃんって思ってね、
あのシーンのほらノリ平の愛人が最高
ですよ、ね、あそうだそうだそうだ、
あの早々に置いてもらおうとするのは、ねうん、あの同伴できる
か、私の娘と来てましてって見るからになんかホステスみたいな
どう見たって娘じゃねえじゃん
よかったよかった、ミキの映画でもね訪ねてきた時はちょっと嬉しかった俺、わー来た来た、
まあ楽しい回でしたね、
楽しいですね、
何かありますかこのトロ殿様については、トラジロと殿様、
ただアラカンが好きだったので、ドラマティングをすごいよく見てました、
へえそうなんだ、は
い、だからこうトラさんの番組だ、うん、映画に出るんだと思って、うん、ちょっと違う見方をしたので、うん、みんなの意見と一緒か分かんないけど、ちょっとこう異作ですよね、ちょっとなんか合ってない、
異色作、
異色なんかトラさんと噛み合ってない感じ、
まあ、ね、
特別感、
うん、そうだからね、うん、結構ね、うん、夕焼け小焼けで日本画の大化を出すでしょ、うん、で純情詩集で、うん、死を描くでしょ、うん、で今回殿様でしょ、うん、と飛び道具3連発なんですよ、
確かに、うん、
姿勢の
必要ない、そうなんか日常とちょっとね、うん、かけ離れた、うん、でモチーフに手を出してるのが続いてる、
うんうん、ああそうかそうか、トラ、うん、さんがそのアラカン鞍馬天狗が好きだったっていうのは知らなかった、
ああ俺も知らない、
さっきも納得しました、
ねえー
うんうん、
というわけで、う
ん、
佐藤店長の方は何かありますか、
はい、んいやなんかあったっけか
じゃあまあ
殿様はねでもそうね、まあ、今回の4つで言うとやはりなんかちょっと今も言ったけどちょっとした違和感が目についたなっていうところは、うん、ある回だったなっていうのね、
はい、
これさっき言った動員数が減ってるんですか、
そうですね、まあでもね その次で大いに盛り返しますよ、
次はだって20作記念だからね、
まあ、4作の中では最高記録で、188万1000人を、うん、
すごい、
前回比べて48万人アップですね、うんうんうん、男はつらいよ20作目トラジロー頑張れ、うん、1977年12月24日この辺はね俺結構小4だったから記憶が定かで、うん、この年のレコード大賞は沢田研二、うん、勝手に仕上がりです、トラヤの2階に電気工事職人凌介中村雅俊が下宿した、うん、彼の思い人は近所の定食屋ふるさと亭の幸子、うん、大竹忍、うん、早速コーチ役を買って出た寅さんだが口下手で純朴な凌介はなかなかシナリオ通りにできない、失恋したと思い込んだ凌介はガス自殺を図ろうとコックをひねりタバコを引くかくて寅屋の2階は大爆発
寅屋大爆発 ね,
ね, ね
幸い凌介は軽傷だったが心の傷深く、故郷の平戸へ帰ってしまう。凌介が心配で平戸を訪れた寅さん、そこには美しい姉藤子、藤村志保がいた。海外宿土産物屋を手伝う寅さん、しかし凌介と幸子の恋は成就したものの、藤子にはその気がない。いつものように旅に出る寅さんなのである。
いつも思うんですよ、そのまとめ結構乱暴ですよ ね寅さんの体重だ
というわけで、今回この回の冒頭の寸劇みたいな何でしたっけ。
あのね、みんなが金持ちになってるの。
あ、そうだそうだ、あったあった、
浅井遺族が
大金持ちならない感じになってた。
やったらブドウ持ってるん
だね。そうそうそうそう、あの店どうしたの？
そうそうそう。
あの店トラはどうしたんだっつったら、みんながもう鼻で笑うみたいなね。あんな店もないよみたいな。
あの、さくらがハンドバッグ持ってるかと思ったら、フルーツの顔だったんだよね。
あれ？
本当に？
そうそう。
ここはもう一回見たいけどね。ずっと見てたな。あそこもだからね、大空さゆりちゃんまた出てたね。なんかね。
出て
ました
。
うちじゃ全員で
出てた。
出てた。あ、
本当だ。うん、出てた。
そうか。
カバン捨てられるやつでしょ？
ほら。
こんな汚いカバン捨てな
の、あの中村俊介のあだ名がワットって言われてましたね。
中村俊介じゃないよ、
まだ正俊が
ワット君、
そう
電気工事の、
そうね、
なんか後半のシリーズも語られましたよ、ワット君の話。なん
か、あ、本当、
なんか出てきた記憶
は、この回ね、あと気になったのがね、あの三つをあやすときに、中村雅俊が電線温度を踊ってた、
そうそう、電線に沈めが沸いてた、なんか全部シャレて
る、そうなんですよ、
それ当時の歌だっけ、
加藤さん、当時
いや、伊藤四郎と小松政夫、
伊藤四郎と小松政夫か、
小松ちゃんですよ、
俺もあるな、でも幼少期の記憶だけど、
そういうわけで寅が帰宅すると、中村雅俊が寅の部屋で寝泊まりしていると、
押し売りを断りしてね、
寅を
押し売りに勘違いされちゃう、
そう、
そう、そこでね、巡査また登場、16歳
米倉さん、
米倉雅香のような
、100頭は咲いてるんだよね、
米倉雅香好きでしょ、
これ大好き、
目が輝いてるもんね。
この当時押し売りが社会問題になってたのかな、
でもそうかもね、なんかさ、漫画とかでもいろいろと押し売りが多かったですね、
ドラえもんにもあった、
ドラえもんによくなんかバカも売り切ってたよね、
バカも
売り
切って
た、
そうか、
来てた来てた、
押し売りね、
でこうね、あの押し売りと勘違いされちゃって、もうトラ面白いね、これが下宿人と知ったら、で、あのヒロシのね、あの裏のヒロシとさくらのアパートの隣かなんかに住んでて、まあ、北向きの山頂までなんかあまりに見て忍びないから今住まわせてやってんだっていう、まあ、いわばあの夫婦がおせっかいで住まわせてやってるっていうのもあって、トラはちょっと面白くねみたいになっちゃって、だから本当はさ、ああいうのって本当に何かきっかけ一つでさ、トラめちゃめちゃ優しかったりするわけで、本当にボタンの掛け違いなだけなんだよね、
本当に気持ちのいい人よだってね、
でもさ、それ帰ってきたばっかりでそれ言われちゃうと、トラもさ、なんかちょっとね、あれで拗ねちゃってすぐパーって出てって、どっか面白いとこ行って飲んでくるわっつったら、行く先はパチンコ屋でね、でワット君がいてっていうさ、で、あのトラ全然もうついついてなくて、なんか一個転がってた玉拾おうとしたら、隣に行ったタバコ加えたおばちゃん、あれが杉山特攻なんだよ、あのコアの、あのね、お母さんね、節子のお母さん、
初代おばちゃん、
まあ、一つ、ま、あの玉取ろうとしたらにらみつけるってさ、
あれが良かった、
めちゃくちゃ良かった、
そしたら中村雅俊が卵を恵んでくれて、
そうそう、
すごい、
めちゃくちゃいいやつ、
機械に詳しいせいか釘もしっかり読めて、
2本目のこの角でラブスなんつって言ってね、
そう、チューリップがバカバカ開き始めちゃう、
でベロベロになってトライに戻って2人で戻る、ああいう風で会い方をすればもう息統合するの決まってるっていう感じで、もうやっぱりそのままね、住めることになって、それで翌日、あの昼頃起きてきてね、おい、あの青年どうしたっすよ、朝から寝くに仕事行ってんだよなんて、こんな時間まで出るのあんただけだよなんて言って、はいはいはいなんて言って、じゃあもうね、こんなところでご飯食われて、綺麗なお姉ちゃんのいるところでご飯食べてきますなんて言って、トラがそのまま出てっちゃって、とは言っても可愛い綺麗な女が作る飯なんてろくなもんがねえしなって言って、ここでいいやなんて入ったら大竹しのぶがいた
ねえ、大竹しのぶが可愛い、
可愛いっすね、
なんちゃったこれは、しかもね、やっぱ若い時から演技がすごいよね、
これ70何年でしたっけ、77年
の年末、
その翌年が事件か、
何の事件？
あ、事件って映画に出てるんですよ。
あ、そうか。
どんぐらいしたの？
あ、そうなんだ。大竹しのぶが、うん、
ドラマ版も確か一緒に出てる。それで大規模
な。
ね
え。
本当可愛かったね。そこから青年が。だからあのワット君のキャラ設定もいまいちなんかこう、あの場ではやっぱ、あの何ちゃんって言ったの？大竹しのぶのこと何ちゃんって言ったっけね。
ね、幸子。
幸子ちゃんがいるから、ちょっとなんかよそ行きになってるのかさ、もそもそと飯食ってんのね。なんかで、トラに、あ、どうもなんつって言って。
まあ、中村雅俊がね、ひも手の役でしたよね。見るからにかっこいいんだけど、足長くて。
あの、冴えない役。冴えないキャラ。
そう、トラが、あの、恋のコーチをしちゃうっていう。
大好きあれの
シーン。そう。ね、ほんと？
あのね、
デートシナン。
デートシナンしたときに、
いやだからほら、
あの、おじちゃんが嫌味を言うんだよね。うん、なんか、経験豊富だから。
経験豊富だから。
気がする、それ。
でもさ、社長は結構感動してたよね。さすが名コーチとか言われ
た。いいかい？あっちに花があるんだよって言って、ちょっとお願いします。
いやいや、なんか、なんだっけ？あ、最後の一言はできるけどね。
うん、
え、なんだっけ？映画見て、まあ、要するにほら。
じっと
笑える映画見るんだと言って、
面白い、
うん、
面白い、
そうそうそうそうそうそうそう、
砂糖は何つったっけ、
洋画はダメだよっつって、
砂糖は何つったっけ、砂糖はいらないってね、あの女はこういうのは弱いんだっつって砂糖いらない
って、おいくつですかって言われて、
おいくつですかって言われたのね、
中村雅俊が2つ、そうじゃねえ、
そうじゃねえんだっつって、で、
あ、じゃあ年齢ちゃうの、
そうそうそう、年齢ちゃう、あ、それまあほら、あの当時山田洋次の中で流行ってたギャグだから、あやさんにも言ったから、あなたおいくつですか、いや驚いたもんでもう40ですよって言ったら、いやいや砂糖の数よなって、
前回のね、そう
そうそう、この時期流行りのギャグだったんだよね。でデートシーンの最後ね、公園行ってもう喋らないっつって、あとはひたすら目を見て、目を見るのが好きだから、でこう言うんだ、アイラブユー
できるか青年
だけど、いやいやお前が一番できねえだろって、お前いつアイラブユーってたんだよってさ、
前に言われたかねえや。
しかもあのね、
あれは死なんじゃなくて妄想ですよ。
なんか低いかすれ声でなという、なんだかにゃ。
だからそれ見て何が名コーチなのか分かんないけど、多分いや名コーチはトロさんとか絶対。お前がいつそんなこと言ったんだっていうさ。
誰がやってもうまくいくわけがない。
さあ面白くなってきたぞ、なせてね。でデート行ったらさ、あのなんかさ、あのアドバイスは何だったんですか、
まあ、もうとんでもない。行けって言ってたのに。
いやそれもそうですさ、映画がとんでもない、なんか生首布団の中入って
た。そう
怖すぎんだろって。
ホラ
ー
映画
だって、ね。
階段映画みたいな。
あのためだけにあの生首とか作ってるのかと思って、なんか面白いなと思ったけどさ。でゴミゴミしたね、ラーメン屋で
最後に食べたら、でなんか
ウェイターがなんか水こぼしちゃって、
ね、胡椒が全部出
ちゃって、胡椒全部出ちゃって、でもさ、あれもさ、幸子ちゃんがいいんだよね、上だけ取れば食べれるよとかさ、無邪気になんか言ってさ、俺から見ると全然楽しそうなデートだったんだよね、あれは。
まあでもね、かっこいいとこ見せたい若者にとってはいたたまれないでしょう。
だってほら、この後ね、駅、池の
上の
忍ばずの池を散歩してて、さっちゃん俺なっつって言って、何か大事な話かと思って
さ、これ食べ、ポテチ、
ね、ポテチ食ってさ、なんかコーヒーかなんか開けてあげて、あね、こうやってね、蓋開けてあげて、あれよく見たらさ、蓋開けてさ、ペッとこうやって地面捨てるんだよね、あの時代だけど、あれ
そうそうそう、
今はねえだろ、あれっていう感じだけどね、
今はプルトップ。
で、さっちゃん俺なっつったらさ、さっちゃんドキドキしちゃって、何が告白されるのかなと思って、帰りの電車賃なくなっちゃったんだよ、貸してくれるかっつってさ、で終わった、デートが終わったって、
ね、そう、大失敗。
でもさ、あれでダメでしたって感想を得るかな、なんか感触つかめなかったのかな。
いやー、ね、ダメでしょう、二十歳の若者はやっぱ
ダメ、うまくいかなかったと思うかな、
うん、
でもさっちゃん超いい感じだったからさ、
今だったらそう思わない
、うん、今だったら全然そんな、
そうそう、二十歳だとね、でもシナリオ通り
だな、ほんと仲むつまじい、いい感じだったけどね、
胡椒、ね、なんかこぼした時も終わりだと思いますよね、
今日はもうダメだ、閉店からかな、
嫌われたっていうかっこいいとこ、
もうか
もう、
自治過剰な頃だもん、
で、そんで自殺を図る、
ね、
もう飛躍がさ、
あ、一個質問したいんですけど、はい、私まだ生まれて1歳なんで、
あ、そうなんですか、
はい、ドリフ大爆笑ってこの頃やってました、
まだやってないと思う、
いや、やってるんじゃないです
か、やってた、
70あれ何年ぐらい
だ、それこそ気がついたらやってたからね、
8時台全員集合は絶対やってたんだけど、
8時台はやって
た、8時台はやっぱりなんか、めっちゃ良かったって、
うん、大爆笑は俺もっと、もうはともすれ80年代だったような気がするけど、わかんない、うちね、ドリフ禁止だったから、
そういう絵多かった。
そこわかんないんですよ。8時で全員集合のギャグを、友達がやってるのを見てやってた。
そうですか。じゃあはっきりは
分かんない。でもまあ確実に80年代だと思うよ。でも
これも
は
70
これは78年
だからやってないよね。
なんでですか、ドリフ大爆笑は。
いや、この回だけやたらなんか爆発とか、うん、おいちゃんの、うん、おいちゃんが栗食べるじゃないですか、その後
栗食べたっけ。
そう、栗食べるんです、ショップで、その時にね、歯に詰まるんです。
あった、あった。
集中力かけるような歯のこう取り方で、
それタコね、
タコ、あ、タコ、
タコがだらし、なんか汚い食い方するんだよね、
そう、こんなタコじゃ、こんなタコかしらと思ったらなんかその、ドリフの影響っぽいなと笑わせる、別で、
ドリフのね、多分映画はもうとっくにやってたはずだから、
やってた、やってた。だってクレイジーキャッツなんか後半なんて結構加藤茶とかもゲストで出てたもんね。
あ、そうなのか。
あれ60年代とか確実にやってる頃ですよね。
あ、そう、じゃあよかった、なんかすごい被ってるし、なんかこんなに無理やり面白くするかしらと思ったんです。今までもですね。じゃあそうか、
その子タコが日本放送で番組持ってたんですよ。誰でしたか、タコ社長のなんとかってラジオ番組。
あ、そうなんだ。
これは知らない。
まあ、前回動員が下がったから気合が入ってたんじゃないでしょうか。
あ、
ま
あ、笑いもね。
あ、なるほど。中村さとしってもうなんか一連のあのなんかあったの、総理大臣とかなんとかって。
わかんない。
でも多分確立されてるはずだよ ね。多分20作ってことで気合気負ってたことは間違いないんで、まあ多分もうスターに なろうとしてたような勢いのある役者さんだったと思うんだけどね。
それはもう出したことか。
そうね、でまあほら自殺未遂があって
結構ね、まあ、あんなあの目張りをしてね、クスマとかにしっかり、でガス栓をひねる、
それも若さね。
ガス栓をこう気にしない、ガス栓をひねったことを忘れて火つけんだよね、あれね。
タバコ
のマッチ、マッチ、なんかね、後々まで気になってんだけど、あれ誰が弁償したんだあれってさ、
ねえ、なんか火災保険がどうこうっていう、
うまく折れなかったなって言って
た
けどさ、あんなの全部持
ち帰ったんだ。ただあんな大爆発したのに、ちょっとしたリフォーム業者で
そうそうそう、
のんきは修復が済んでる感じ
だった。そうそうそう、おばちゃまなんか大工に向かってさ、あの風呂の蓋なんかこれも直して次になんかさ、
ね、
割とそんなのんきな、
まあ、爆発はしたけど火災は出なかったんだね。
そんでさ、なんだっけ、あのそうそう、なんか知んねえけど高木屋老舗かなんかの店先に猿がいたじゃん、あの時。
あった、あった、やたら猿出てた。
あれの猿の動きとワット君をリンクさせてんだよね、うん、なんかちょっと今腹板だからちょっと餌与えなりくださいって言われにしちゃって、ワット君はなんかデートがうまくいかなかったから、ちょっと突っ伏して寝ちゃってて、そしたらトラがさ、もうあいつどういうつもりで、お前がそれされたら無事切れんだろっていうさ、朝日印刷の職工に向かってさ、この部屋にいるもので今失恋中につき、みだりに声をかけないでくださいなんて、
張り紙
しちゃって、さくらが慌ててなんか、トラとんでもねえなこれと思ったけどね。
ね
え、日頃の仕返し状態だね。
そうそう、まあ、そんなこんなで平戸に帰っちゃう。
平戸に帰っちゃう、ね、長崎県平戸。そうそう、
平戸
、船でね行ってたもんね、
追っかけて追っかけて、
ね、だから、あの幸子が秋田で、北と南ですごい大変だなって思ったんだけど、
でもなんかね、様子見に行くって優しいよな、トラ。でも すぐにね、だからあんなとこまで行ったのにさ、早々に引っ返そうとしてるところもさ、あれも別にトラの中で嘘はないよ、あれ本当に帰ろうとしてたから、本当に顔だけ見に行ったんだあれってさ、すげえなと思ったけど、だからお姉さんいるんだって言ってね、じゃあ旦那にもよろしくなんすよ、いや姉さん一人もんだって言ったらさ、お茶だけじゃ飲んでくから
。やっぱり女好きなんだね。
そう、女好きじゃ当然でしょ、それは。
俺がなかったら原動力になりませんから、
ね、やめてくださ い、ね。
で、遠目に見たら、ほら、向こうにお姉さんがいて、ね、挨拶されたら、お前あれだったっけ、魚うまいんだよね、とかって言ったら、もう止まる気満々みたいな感じです。
現金だよね。
そうそう。ほんで、イバット君がもう帰っちゃった後に、さっちゃんが、あの、お母さんのね、具合悪くて帰ってたのが、里帰りしてたのが、もう一回東京戻ってきて、あの、凌介さんにこれお土産って言ったら、あなた何も聞いてないのって言って、平戸に帰っちゃったのよ、なんて言ってさ、で、涙になっちゃって、実はそうじゃなかったって言って、じゃあ、連絡してやれよって喜ぶぞ。そうね、今ならお兄ちゃんもいないし、とかって言って電話したら、もしもし、
あ、
なんだっけ、なんだっけ、あの人の名字。
んもう覚えてないですごい。
なんだっけ、何なんだっけ、あの人何凌介だっけ、
ね、あ、凌介しか書いてない。
下宿屋の名前なんすったかな、はい、なんとかですって、トラの声、あれ下宿
大事なこと触れるの忘れてましたよ、
宮城屋さん、
大竹しのぶのお母さんが胃潰瘍で手術するときに、慌ててるとき中村雅人がやってきて、
僕と結婚して
くれ、空気を読まずにプロポーズをしちゃうっていう、
あれはだから 大竹しのぶがああいう状況じゃなくてもダメだよあれ。
ねえ。
大事現実だよね。
あの営業中にあんなって来られて、いきなり お客とかの前で結婚してくれって言われても、
ね、
あれはきついよ
って。一回デートで失敗しただけの関係の相手にね。
どんだけ照っ張ってんだあれっていう感じだからね。で、あそこでお前ちょっとおかしいんじゃないかって言って、おじさんがバーンって突っ張ねて、あの歌がやたらとうまいあのおじさん何
言って
ん
の、あの人、
それこそウィキに出てなかったんだけど、多分ああいう人なんだろうね、あれね。
ほう。
そしたら演技も上手で歌も。
演技良かったよね。
山本直美だ。
山本直美じゃないよ。
違う？
山本直美だって、あのおじさんね、クレジットされてなかったと思ったんだけど、なんか見れば調べれば分かるんだろうけど。
まあ、それがあっての自殺未遂でした。
うん、そう、うん。
あ、そうか。
そうそうそう、ガス自殺、
そうそう、あのね、そう、結婚の話を振って、うん、こんな時にそんなこと言ってっつって言って、もうそこで おじさんにあの弾き飛ばされちゃって、帰失意のもとにね、あれで自殺をするっていう、まあそれで平田があっちに帰る、田舎に帰るっていう感じですね。でまたこれがこのお姉さんがね、
はい、
あのそれこそあのなんていうか、こうそれこそトラの気持ちはあんまり分かってないっていう、うんうん、
この、ね、これタイトルが素晴らしいと思いました。
そらジロー頑張れですか、
うん、本当頑張れって感じな
のいやもうこれのね、まあ、エンディングが、うん、あのトラが、まあ、あの聞き耳立てちゃって、うん、っていう、あの桜と中村雅俊とお姉ちゃんの会話がね、うんうんうんうん、でそれでスッと引いていくっていう、このなんかセンスのすごいやつ、
センスのすごい、だからそこで背景で
かっこいい、
その BGM が何かしたらおじさんが歌ってるんだね、ずっと、
うん、そう
で、ここなんだけど
下では宴会、
あのトラもそうだし、うん、ワット君もそうなんだけど、自分のことになるとどこまでも鈍感なのに、
うん、
人のことになるとすごい繊細で、
そうだね、
ワット君はトラのことをお姉ちゃんね、もう一回トラさんが帰っていくなんて、それを受け入れるんちゃダメだと、
うん、
あ姉ちゃんあのトラさんと結婚する気あんのかと、その気がないんだったら連れていくのはダメだっていうことをあそこでワット君が言うっていうさ、
うん、
ああいうだから第三のキャラが、トラとマドンナともう一人の第三のキャラが、うん、ああいうことを客観的にトラに進言するのは初めてだよね、
うん、多分だね、
あれ言ってみたら視聴者の感覚でもあるわけじゃん、
う
ん、
そういうこと、
見てる人たちもそう思って見て映画を見てるわけで、
うん
うん、あれをこうトラに言うっていうのはすげえいい場面っていうか、
うん、
あのあそこかなりだいぶ重要だったなと思う、
うんうん
そうう
ん、まあトラがいないところでトラがあっさり振られてしまっていたという
ねえ、だからお姉さんは本当にそんなつもりもない本当にいい人と思ってただけっていう、
厚かましい女でした、
厚かましいよね、だからだっていやちょっと埼玉千葉とか埼玉じゃねえんだよ、
ね
え、だからそこまで一回来てもう一回帰ってきてまた行くんだよって話だから、
うん、
ってことはさトラの人生を何かする覚悟があるのかよって話だから、
ねえ、
うん、それを単にいい人では片付けらんねえだろうって話なんだよね、
まあねえ、
うん、個人的な志保さん若い頃だから楽しみ見て結構がっかり来たの思い出しました、大学時代にこれを見て、なんか腹立って思い出してきた、
あそう藤子に腹を立てちゃった、
で、あの別れ駅のホームじゃなくてさくらのアパートを訪ねる別れパターンだったね、多分、
うん、
朝なんか、
そうだっけ、
そうそうそう、よかったね、うん、最後に、うん、あのお姉さんなんか言っとこ
言っとこだ、うんうん、なんか適当に言っててくれ
る
ん
だけどね、そうそうそう、うん、あれキュンとする、
そう、ね、たまにはいらんないのって言ったら、あ正月は稼ぎ時だから今回俺ヤヒコに行こうと思ってんだっ
すよ、新潟だ、
ヤヒコ、
ああ、うん、じゃあ
もう儲かるぞなんて言いながらね、
ああ、う
ん、
そうか、
順序師匠もラスト新潟でしたね、6日町、
順序師匠は6日町、
6日町、うん、南海さんの
遺跡が、でもあれ今回実際ヤヒコでロケは多分してないかもしれないけどね、ヤヒコ神社のとこ映ってなかったので、
うん、さあそういうわけで4作品振り返ってまいりましたね、
で20作のラストでまたバンドつるはじ一座とばったりで、
はい、あそうだそうだ、
トラックに乗っていくって、まあよかったんだ、
あれでアーム状態になってるんでしょ、
アーム状態、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
覚えてるんだ、うん、
そうなんです、
そうですね、
19、20はちょっと駆け足で進んじゃったけど、はい、収まったから時間は
大丈夫、ねえ、まあ1時間40分弱ですので大丈夫です、
あよかったよ
かった、
じゃあどうしましょうかねベストマドンナをいつも発表してるんですけど、
あ私
あちょっとじゃあ一応皆さんにじゃ あ, あのこれこのエピソードっていうところで一言ずつなんか、
あそうですね、うん、この4作の中
で今考えならいいよ聞きたいことがあったらなんか
これだけは言っておきたいとか、
大丈夫ですか、大丈夫です、面白かったですか今回、
面白かった、僕一つも見てない
です、一つも見てない、見たいと思ったでも
思いました、
見たいと思った、
でしょ、
見た気にな
る。あのね、たぐやすくんはね、はい、佐渡のドーナツ屋でさ、あの小木っていう港町の近くに日和山ってカフェがあって、そこね、僕も北書店出張してて、南書店でやってんの、そこの近所が31作旅人は女と虎次郎の宮古春馬どんな会の、あの重要な場面を収録したその土産屋の本当至近距離なので、それの収録の時俺そのおかみさんのところにコメント取ってきてな。
そうだね。
小泉さん佐渡行きますか、一緒に
行くか。
そうですね。
その山本屋が今でも健在でロケした場所
まんま撮ってる。そこで収録
やるぞ、これ
やりましょうよ。
楽しいな、これ。食堂で収録してほしい。
2階の食堂は一緒に行ったっけ、あれ。
うん、とそれで私感動して、宮古春美の
そうそう、辛くてたまんないようなことがあったら帝釈天さんの虎へ行きなって、虎が都の晴海に告げる場面、それまんま残ってんの、営業してて、
まあ、早く行かないとなくなるもんね。
どんどん毎回そんな感じ、
ね、シネウィンドウの昔スタッフだった江村さんがね、まだほら松竹のほら営業師やってる時に世話人やってるんですよ、ロケの。いろいろ懐かしい作品、
すごい。じゃあ、
みんな、ずっと、
大丈夫ですか。
大丈夫ですか、楽しみましたか。
でも、ちょっと圧倒されますね。
すいません、いや、なんか俺ね、でもね、ちょっと気にしてんだよ、喋りながら。俺も喋っていいのかな。
大丈夫ですよ。
休みさんがあんまり喋られてないから。
喋る隙間がないです
よ。いや、でもなんか、ね、4作品改めて言い残したこととかないですか、
うん、言い残して、なんかかっこ悪くなるぐらい、皆さんすごいプロフェッショナルだから、うん、すごいね。
え、何？役者がでしょ？
三人
何？俺？俺ら？
さんとか。
いや、俺はもう記憶が全然定かでないですよ。
あ、でも上手だなと思います。で、私一つで、テレビの上をいつも注目してるんですよ。
う
ん
う
ん、
ああ
、ああ、それさっき言ったよ、もう。
そう。それは毎回見てて、うん、なんか大体ビオフィルミンのラベルがないあと、バファリンとか
の、うん、あれさ、そうそう、スポンサーとかを注意して見てないけど、その都度違うんじゃない、あれ。
そう、あれね、グリオチーズがスポンサーかよ。
あの、そうそう、ソースがさ、あっけ、出過ぎだけあるね。トライの食卓でそんなソースいらねえだろって時もソースがあるから、
そう、それはやっぱり、なんかで、テレビは結構重要で、
う
ん、
気にしよう。
そう。25回の時に、うん、お鍋がし、のシーンだったんですよ。テレビの時その回だけポンズっていう、知ってます？うん、
ポンズ、
あの、うん、女性用 の、うん、あの洗顔しないクリーム、化粧落としが流行ったんです。
あ、ポンズ知ってますよ。緑色のやつ。
そう、こうなんかの、壺型の。で、それをテレビ置いてあって、うん、その時に、うん、おいちゃんが鍋の出汁のポンズをこうやって眺めるシーンなんですよ。かぶってるって思ってた、ね、なんか広告だよねって思ってて、
なるほど、
そうだね。
大体あとは、うん、あのその地方のこけしは絶対にいたんだけど、なんか北海道のお土産、北海道観光ブームの時は熊の置物
あるんだね。
あとなんかだるまとかもあったんだけど、大体薬品が多いですね、
う
ん、
なるほどね。確かにストーリーだけ追っかけてるとね、そういう見方をまたちょっと一つ要素として加えないとね、やっぱ ね、
ね。
あとだからね、トラヤの入り口に冷蔵庫あるじゃん、多分ドリンク入ってる、
ね、
あれもさ、なんかさ、
結構変わります
ね。変わってるよね、と思った。毎回同じではないな、これと思って。そういえば、言われてみればそうだ。なんかその辺もちょっと気にしてい
きます。あと気になるのは、ビール案内、じゃんじゃん持ってこいっていう時の、そのビールで誰払ってんだっていうのね。何年かやろうよ
って。おいちゃんでしょう。
店のビールじゃんじゃん持ってこいって言
ったら、なんだっけ、どの場面だっけ。
ほら、例えばほら、みんなほら、もてなすときに、うんうんうん、じゃあよし、今日みんなに飲むぞって、ビールじゃんじゃん持ってこいっていう。まあ
そ
うね、うん、
でもそれはトラヤの振る舞いなの
かな。トラヤの振る舞いなんだろうけど、でも。
あと、だから、ワット君が爆発させた部屋って、その後、もう真新しくなってんの？じゃあって感じで。
そうですね。
また古い部屋に戻ってるような気がするんだけど、
ね、何事もなかったから。
もう一回注意してみないと。で、お姉さんもさ、ちょっと一言ぐらい言ったのか、お前っていう、ね、りょうすけが破壊させてしまって申し訳ございませんもなく、トラさんはいい人でとかっていう問題じゃねえだろ、それって思っちゃうんだけど。振り返るといろいろね、突っ込み
どころ。ちょっと浮世離れしていく。
浮世離れですからね。19、20はちょっとその辺がね、目について、17、18は本当トラとそのマドンナゲストとのグルーヴが凄まじかったなっていう、今回の印象としてはあったな。
すごい、いつも4回に分けて、
4回ずつやってるね。要は月1収録だから。
そうなんですよ。テレ東の放送に合わせてやってるんですよ。うんうん、
素晴らしい。
そうなんです。
まあさくらはいいポイントをついてていいですね、毎回ね。
うん。
うん、あ、でも今回ね、あんま桜見せ場なかったかも。
あ、でもやっぱお金を返していくところとかは良かったな。
まあそうだけど、うん、前も普段もっとあるじゃん。
うん、うん、そうね、
うん。
というわけで、じゃあ、
あ、ベストマドンナ。
安見さんはベスト外でもいいですよ。
はいはい。ベスト外、ベストマドンナ。
あ、それはもうワット君賞。
あ、ワット君。
あ、本当に。なるほど。なるほどね。
ベスト外、ワット君でしたか。
ワット君ができないデートの仕方とか、いつも忍ばずの池を の前を通るたんびに、ワット君のことを、
うん。なるほど。
思ってます。ね、はい、じゃあ、マドンナ。
あ、はい、じゃあ、
くん、私はボタンです。
ボタン、
はい、もうそれももう、はい、わずもがなって感じね。
大好き、
はい。はい。じゃあ、僕は、はい、実は、はい、ボタンです。
あ、俺は、
大竹しのぶと、うん、ダンフミもめっちゃ可愛いんだけど、まあ、実際その二人と俺が、うん、付き合ったら、うん、一瞬で破綻することが見えてるから、ボタンはもうあの結構ね、うん、人生の苦みを知ってて、うん、苦労もしてるから、うん、なんか、うん、うまくやれそうな気がする、うん、
一緒に話して楽しそうだなってね。
ねえ、
う
ん、
今回はね、俺その前回同様にあのお二人は前回はリリーだろうと思ったから、うん、俺は前回おゆきさんにしたんだけど、うん、今回もう絶対ボタンって言うと思ってたので、うん、それ俺も異論がなし、ね、だけど俺はやっぱり幼少期の記憶も全部込みで、
はい、
今日もちこさんアイアさんにします。いろいろな思いはあるんだけど、あと浦部久美子もいいんだけど、
うん、確かに
ね、でもやっぱりここはちょっと初心に帰ってね、もうアイアさんとそのなんかこう、うん、トラが初めてくれたマドンナの詩と、その後もこう、うん、ま、あの綾さんの物語の中を生きてる虎っていう部分にちょっと今回は焦点を当てたいというか感じですかね。
そうだね、
今回は綾さん
本気で見
るな。ベスト外はいっぱいいるんだよね、
うん、
ベスト外聞きたい、
ね、ベスト外誰だろう。
いや、三木のりへい
がまずはあるね。
そうだよ、
そうだね、面白かった。
17、18もね、17はね、ほんともう大竹秀治にさ、まあ、
宇野重吉もいいぜ。
そうだね、
あ、でも岡田芳子もやばいな、マドンナベストガールとしてや
る、うん、
ちょっとね、ベストが選びがたいほどに
今回そういう意味
で、ね、役者揃いだった。
そうだね、う
ん、大滝さん、桜井千里、うん、みんないい、
うんうん、でもメインのベスト外で言うと17が宇野重吉、
うん、
18が誰なの、ベストがいなかったっけ。18
あれ
いないですね。赤塚正人、赤
塚
正人だっけ。
赤塚誠、
あれなんか渥美教授にちょっと似てるよ ね、 なんかね、
ちょっとなん、そうですっけ、
最後出てきて孫役でね、
そう、あの栃木から出てきたっつって、
うんうんうん、何のどの人ですか。
あの浦部久美子が
孫、そうかそうか、
あの孫役、
あ、
うん、
あ、
彼もよかった。
なるほどなるほど。
出てこないけど、殿様の時のほら、あの女ほらの人の亡くなった旦那とか、
うん、
イメージさせる、
あ、
アラカン若い頃みたいだって、ね、うん、ほら、
まあでもやっぱ宇野重吉かな、素直に
宇野重吉でしょうね、
そうだね、
本当もうなんかさ、さっきの安見さんのプロフェッショナルやってたけどさ、なんつったってさ、芝居がみんな凄まじくうまいよね。とんでもないよね、なんか役者、
劇団民芸創生みたいな状態でした
よね。やっぱ大竹忍の凄さを改めて思いましたよ。う
ん、ね、うん、大社内と申しますよ。
うん、
ね、いやー、すごい。ちょっとね、感想言いたいです、
うん、はいはい。
みんな本当に素晴らしい。
ありがとうございます。
よかった。
え、あの、今後先、何、安見さんのベスト回ってことあるの、なんか。
ベストか、いや、思ったらね、私はその、うん、ワット君頑張、トラジロー頑張れの回が一番好きだったから、うんうんうん、
メールだとなんかほら、ジュリーの回も良かったですよ、あなたあるですよ、トラジロー。
私ね、ジュリー、あ、そう、
田中優子とジュリー、
え、何作か、
30作か、
へぇ、うん、次の次の次
だ、エロい、
へぇ、
田中優子かわいいよね、
面白そう、
スケベだよ、スケベだよ、スケベだよ、あの観覧車の中で言う、
まあ、ジュリー映画全部面白いもんね、
有名人も面白いし、
まあ、だから気になる回あったらまた、また来てよ、
そうですね、
ぜひ、
ぜひ来てください、さあ、それでは、長くなりましたが、はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また。
はい、
あの映画、この映画、味わうの。